国际广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。
こんばんは。ニュースをお伝えします。まずこの時間の主な項目です。韓正副総理は27日北京で欧州委員会のティメルマンス第一副委員長とビデオ形式で環境と気候に関する第2回中国 EU ハイレベル対話を行いました。外交部の華春瑩報道官は27日の定例記者会見で、孟晩舟事件に言及し、中国共産党と政府には中国人と中国企業の正当かつ合法的権益を断固として守る強い意志と能力があると述べました。中国の王宇駐アフガニスタン大使は26日、タリバン暫定政府の外相を務めるアミール・カーン・ムタキ氏と会見し、アフガニスタンにより多くの人道支援を行うことを明らかにしました。以上がこの時間の主な項目です。はじめに、韓正副総理は27日北京で欧州委員会のティメルマンス第一副委員長とビデオ形式で環境と気候に関する第2回中国 EU ハイレベル対話を行いました。韓副総理は、中国が国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議の前向きな成果を促進するため、すべての締約国と協力して調整を強化し、相違点を解消し、コンセンサスを促進していく考えを示しました。また、生物多様性条約第15回締約国会議のホスト国として、中国がすべての締約国と協力して会議の成功を促進していく意向を示しました。これに対してティメルマンス副委員長は、ヨーロッパ側が環境と気候の分野で中国との対話と調整を継続的に強化し、グラスゴーで開催される国連気候変動会議に貢献し、中国が生物多様性条約第15回締約国会議を開催することを支援する考えを示しました。次に、外交部の華春瑩報道官は27日の定例記者会見で、孟晩舟事件に言及し、中国共産党と政府には中国人と中国企業の正当かつ合法的権益を断固として守る強い意志と能力があると述べました。華報道官は、孟晩舟事件は中国国民を狙った政治の罠であり迫害だ。その狙いはファーウェイに代表される中国のハイテク企業を締め付けることだ。中国共産党の粘り強い指導下にある力強い中国は、いかなる時も中国人一人一人の強固な後ろ盾だと表明しました。ファーウェイの孟晩舟副会長が無事帰国したことについて、ベストセラーとなったアメリカントラップの作者であるフレデリック・ピエルッチ氏が CMG の独占インタビューに答え、中国は今回国家意思によってアメリカのロングアーム管轄に対抗し、世界に指標を樹立したと評価しました。ピエルッチ氏は、この事件は将来歴史的転換点とみなされるようになる可能性がある。ただ、今日の状況を見れば、本件がすべての好転を意味するわけではない。アメリカが法律を経済の武器として利用することをやめることはないからだ。そう言っても我々は少なくともアメリカのやり方が断固たる反撃を受けたことをこの目で見たと述べました。お聞きの放送は CRI 中国国際放送局の日本語放送です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。次に、中国の王宇駐アフガニスタン大使は26日、タリバン暫定政府の外相を務めるアミール・カーン・ムタキ氏と会見し、アフガニスタンにより多くの人道支援を行うことを明らかにしました。中国政府はこのほどアフガニスタン国民のニーズに応じ、 新型コロナワクチン300万回分を含む総額2億元相当の医薬品と援助物資を緊急提供すると発表しました。王大使は、中国は今後も引き続きアフガニスタン国民のニーズに配慮していくと表明した上で、アフガニスタンへの支援を拡大するよう国際社会に呼びかけています。国民女性児童作業委員会の発表によりますと、中国では2011年から2020年における女性及び子どもについての発展綱要の各目標を基本的に達成していて、中国の女性と子どもを保護する事業は新たな歴史的成果を収めたということです。中国では現在女性の人口が6億8800万人を超えていて、社会全体の就業者に占める女性の割合は4割を超え、女性の健康レベルと教育レベルはいずれも向上しました。また2010年における乳児の死亡数は1000人あたり 13.1 人でしたが、2020年には 5.4 人に低下しました。5歳以下では2010年では1000人あたり 16.4 人だった死亡数が2020年には 7.5 人に低下しました。子どもの教育レベルと福祉も着実に向上し、保護活動の仕組みもさらに健全化しました。おしまいに、中国初のメディア融合をテーマとする国家レベルの産業投資基金 CMG メディア融合産業投資基金が26日上海市で正式に設立されました。この基金はCMG 傘下の中国国際電子総工紙、チャイナテレコム、中国文化産業投資基金など26社が共同で設立したもので、投資総額は100億元になっています。今後は主に 5G、スーパーハイビジョン、人工知能、クラウドコンピューティング、ブロックチェーンなどの先端技術の応用に資金が投じられ、ニューメディア、新しい業態の発展拡大を後押しし、全面的に効果と利益を高めることが期待されています。以上、この時間のニュースをミンヒョがお伝えしました。
CRI 辞表の時間です。中国政府は26日白書新疆の人口発展を発表し、詳細かつ確実なデータを用いて新疆ウイグル自治区の人口発展状況を紹介し、世界に向けて中国という統一した多民族国家が少数民族の人口の健全な発展を促している成功モデルを示しました。事実を前にして、西側の反中勢力が捏造した新疆をめぐる様々な世を欺くデマが再び暴かれました。西側の反中勢力による新疆を混乱させて、中国を押さえつけようとする陰険な企みは破綻済みです。人間開発の度合いを測る基準として、国連が導入している人間開発指数によりますと、平均寿命、教育水準、生活の質の3つの基本変数において、新疆の少数民族の人口発展は、いずれも超速の進歩を遂げています。新疆の人口の2019年の平均寿命は 74.7 歳で、2010年から 2.35 歳伸びています。ウイグル族の人口10万人あたりの大学卒業相当の学歴を持つ人数は8944人で、2000年から6540人増えています。先頃、国連人権理事会第48回会議で、新疆ウイグル自治区アクス地区の民間人トゥルソンさんは、故郷を離れて働くのは金銭をより多く稼ぎより良い生活を送るためであり、国外の一部の人が新疆の少数民族を強制労働と中傷するのは実に馬鹿げていると実体験に基づいて話しています。